皆様、おはようございます。今日は、巫女の救いのうちに入れられた、生徒というテーマで、見てまいります。この内容は、生徒にひとたび伝えられ、そして変わらなく今も立ち続けている信仰の土台です。22節を拝読してお祈りを共にお捧げいたします。コロサイ人への手紙1章22節、今は神が巫女の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして見舞いに立たせるためです。天の父なる神様、あなたの皆が褒めたたえられますように。十字架の救いによって私たちをご自分のものとし、神との和解を成し遂げてくださいました。この尊い恵みの福音を今朝改めて私たちのうちに確かなものとしてください。そして主を信頼して、主に従って生きるものと私たちを整えてください。聞く者、語る者ともにあなたのお言葉を伺えることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回の少し長い箇所では、キリストがどんなお方であるか、そのことを共に確かめました。キリストは神の御子であり、父なる神様は私たちを罪の暗闇の力から恵み深い御子のご支配に移してくださいました。御子は見えない神の見える形であり、ご自身すべてをもって神の愛を明かしし、愛の御業を私たちが見ることができるように示してくださいました。また巫女は教会の頭です。教会とともに世界に救いの平和をもたらすために今も共に生きて働いておられます。パウロはこのようにキリストの権威を伝えてくれました。そしてこの短い三節を通して、巫女の力ある偉大な権威を持ってキリストである巫女が私たちをどのように救いを完成させてくださっているかを伝えています。この箇所を通して、昔から聞いた福音ですけども、私たちに与えられたキリストの救いを共に新たにしましょう、また確かにいたしましょう。一節ずつ見てまいります。21節に書かれていることは、救いを受ける前、私たちは神から離れ、神に敵意を持ち、悪い行いの中にありました。生まれつきクリスチャンである方はいません。罪のうちに生まれましたけども、キリストの救いを知って、この神から離れ、神に敵対し、 悪い行いの中にあった状態から救っていただいたのです。このかつてはという状態がどんな状態であったかを御言葉を紐解いていきます。まず神から離れとあります。神から離れることができるか、逃れてどこかに行ってしまうことができるかといえばそれは不可能です。神様はすべてのものに満ちていて、神から神の目や手から逃れることは誰もできません。宇宙すべてさえ神の中に守られているからです。また神様は良いものにも悪いものにも恵みを持って臨んでおられます。イエス様はご自分の父について、父は自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。そのように教えられました。しかし人は皆心や霊が神と離れて共に歩むことができませんでした。これが神から離れてという状態です。例えて言えば、一緒に住んでいても心が離れてしまっている状態と言えるかと思います。どんなように離れているか、21節の続きの言葉をお読みします。敵意を抱きとあります。抱いているんですけども、それが形になって現れるか、言葉になっているかというかというとこですね。良い時にはいいんです。自分に気に入るような状態である時にはいいんですけども、良かれと思って相手を叱るということがありますね。その時にたちまち怒りが頭をもたげてくることがあります。それはもう顔も見たくないとか、存在することが許されないというほど激しい敵意ではないでしょう。しかし神様が語られ、神様がなさり、また許容していらっしゃることが自分の思いと違っている、自分の思い通りだったらいいんですけども、思いと違っていると、たちまち神様を認めない、神様につぶやく、神様を非難する、逆らうということになってしまうのです。イエス様と人々との関係はそれを表しています。人々はイエス様に会って、自分の願い通りにしてくれるならば歓迎しました。しかし十字架が近づき、この方が自分の罪のために死なれる、そして十字架と復活のことを告げられると、 そんな救い主はいらない、いや救い主ではない、神の子ではないと反発して、ついに予言の通り十字架にかけることになってしまいました。神への敵意をうちに持っている状態でした。そしてその結果、21節の続き、悪い行いの中にあったとあります。自分としては良いまあまあな中にあると言っても、神様の目から見ると神様に喜ばれない、神様を悲しませてしまう状態の中にあったというんです。善悪を誰が決めるのか、その基準を定めるのは神様です。人はもちろん愛や喜び、平和を求めるんです。そのために判断しますけども、完全に正しい判断をできません。すべての人が良いと言えることはできず、自分のために良くても相手のために良くないということが起こっています。何が良いのか悪いのか、それを教えるために神様はすべての人の心に良心、良い心という、善悪を判断する力を与えました。しかしながら、この良心に反した言葉や行いを一度もしたことがないという人はいません。誰でも心にギクッと、あら、言ってしまった、やってしまったと心では分かってもなかなか認められない、素直に謝れない、また謝っても許してもらえないということがあります。しかしそれを繰り返すと、この両親がいけないよということを言わなくなってしまう、あるいは聞こえなくなってしまうということが起こります。そしていつの間にか私は悪くないと考えることが習慣になってしまうこともあります。しかしユダヤの人たちは、キリストを見た方たちは、キリストが現れると自分が正しいと思っていたことが間違っていたということを分からされて反発していったのです。暗いところではきれいに見えても、光が当たると汚いことが分かる、あるいは、まあまあ白いかなと思っても、純白のもの、真っ白のものにの中に置くと、ちょうど白ウサギが、土の上では真っ白に見えても雪の上ではくすんで見えるのと同じように、清くないところが明らかになります。というわけで、この悪い行いの中にありましたかというのは、自分が見てではなく神の前にという意味です。そして自分では気づかない、あるいは認められないのです。全く清い方はキリスト以外にありません。イエス様は反対する方たちにこう言われました。ヨハネ 8章の46節にこうあります。あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることができますか。私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですかと問われまして、彼らは反発してしまいました。しかしそのような悪の行いの中にあった私たちを、ご自分で犠牲をもって許し救ってくださるために、御子は人となって来られたのです。22節をもう一度お読みいたします。今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。ここにもキリストが救いを成し遂げるためにどうなり、どうなられ、どのように働かれたかが凝縮されています。肉の体において、神の御子は神ですから霊です。しかし私たちと同じ人となって生まれてくださいました。人となって共に歩まれ、神がどんなお方であるかを見えるように、特にその清さと愛と、そして権威ある言葉と働きにおいて、神様が共にいて共に歩んでくださること、愛しておられることを示してくださいました。それだけのために人となられたのではありません。最も大切な人となられた理由は、私たちの罪の許しのための犠牲となるためでした。家畜の生贄が旧約時代から続けられていました。今は終わっています。家畜の生贄は神様の約束、捧げれば許すというふうに神様がおっしゃった通りに、捧げることによって許しをもたらします。しかし罪のご性質を清めることができなかった、罪のご性質というのは罪の性質を清めることはできませんでした。また家畜の生贄はキリストの生贄の死を予表するものであって、それは、人は動物の代わりになれないという状況を改善できません。人の身代わりになるためには人である必要があるんですけれども、しかし人はすべて罪を持っているので身代わりになれません。そこで神様は清い御子を人として生まれさせ、私たちの罪の許しのために身代わりとなってくださったのです。22節の続き、 その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。和解させてくださったとあります。壊れている関係を回復してくださったのです。和解には二つの要素があります。まず許されることです。もう一つは関係が回復することです。人間同士のトラブルにおいて、悪いことをしてしまった、傷つけてしまったというときに、謝ってですね、相手の方が、もういいと、でももう二度と関わらないでほしいと言われたら、これ和解ではありません。罰を与えないけれども関係は壊れたままです。しかしもう一歩乗り越えて、相手の方が許しました、もうこれからは一緒に歩みましょうと言って、過去のこの痛みを蒸し返さない、これで初めて和解が成り立ちます。しかしその和解をしたのに、また傷つけてしまったとなったら、だんだんと和解が難しくなっていきます。神様との関係では、許されてもそれで終わりません。罪を繰り返すことをずっと続けることでは、神様が許そうと思っても私たちは安心して神様に近づくことができません。どうせならもう近づかない方がいい、遠くあった方がいいというようになってしまいます。確かにキリストの一度の犠牲によって全ての人の全ての罪が償われています。しかし神様を悲しませ怒らせることを繰り返す性質のままですと、いつまでも関係は回復しません。キリストは私たちの罪のために十字架で自ら命を捧げ死なれました。罪のすべての報いを負って死なれました。そして黄泉から帰って祝福のうちに、命のうちに帰ってこられました。こうして人類すべての人が罪に打ち勝つ力を証明されたんです。キリストを信じるときに、その人は新しく生まれます。キリストと共に生きる命に生まれ変わります。そのときに生まれつきの罪の性質、肉の性質は残ってはいますけども、キリストが罪と死に勝利された命をもって私たちに結びついてください。そして古い命はキリストと結びついたときに、キリストと共に死んでますので、罪に打ち勝ち、神と共に生きる命に変えられています。信じる前は罪を繰り返していたんですけども、信じた後は徐々に神様を愛する者、信じる者、 従おうとするものに変えられています。そして神様と共にいることが大切になっていくんです。こうして和解が成り立ち、和解が確かになっていくんです。それはその人が努力したからではありません。もちろん努力するんですけど、努力させて実を結ばしてくださるのは神様です。こうして神様と近づき、神様と結びつき、神様と共に歩むようにキリストがしてくださったのです。そして最終的にこの神様との和解がもう全く一致、傷もなく責められるところもない、完全に神様と一つになっているものになって、会うようになると、会えるようになると、これは天国の完成の時ですけども、そのようになります。ちょっと話はそれますけど、エペソ人の手紙に、結婚の、教えがされていますけども、花嫁が、バージンロードを歩いて、そして花婿の前に立ち、そして、共に、立つと、そのように教会はキリストの前に清く傷のないものとして立って、永遠に共に歩む、この救いの完成がこのキリストの十字架と復活によって成し遂げられ、与えられ、完成するのです。ついで23節を途中までお読みいたします。ただしあなた方は信仰に土台を据え、固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。神様は必要なことをすべて御子によって救いのために成し遂げてくださいましたけども、私たちに求められていることは信仰に土台を据え、固く立ち、外れずにとどまらなくてはいけないということです。誤った土台にしてしまおうという脅かしが起こっていました。信仰の土台はキリストです。他のものを土台にするとグラグラしてしまいます。信仰は、この信心とも言われますけども、一年もうこうだと思って信じて、あらゆる努力を傾けて頑張る、それも大切なんですけど、信仰は神様の力に支えられる必要があります。頑張って努力してもいつの間にか変な方向に行ってしまったということはよくあります。また頑張っても頑張っても無理だということも起こります。私たちは神様に導いていただき、支えていただく必要があるのです。 それは、もう突き詰めたらキリストの十字架と復活です。私たちのために人となって、そして共に歩み、私たちの罪のためにご自分の命を犠牲にし、罪と死に勝利して永遠の命を証明し、一つになって今も歩んでくださるこのお方に頼る、これが信仰の土台です。第1コリントの3章の10節11節をこの箇所だけ開きたいと思います。第1コリントの10章の、あ、すみません、3章、第1コリント3章の10節11節をお読みいたします。新約聖書329ページです。第一コリント三章十節十一節。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。確かな土台を神様は据えてくださいましたけど、そこを土台にして建てるか、あるいはグラグラするところ、傾いたところに据えるかという問題がありますし、またこの土台以外の土台を持ち込むということも起こり得ます。すでに神様が備えてくださった、据えてくださったこのキリストの十字架の福音、それを土台として信仰を築くのです。そしてこの土台から離れないで良いものを積み重ねて完成していくのです。土台据えたけども立てなかったらこれ完成しませんよね。第二ペテロの一章の五節から七節に、信仰の上に積み重ねるべきものが教えられています。お読みしますね。第二ペテロの一章の五節から七節。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には犠牲を、犠牲には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。少し難しい言葉ですけども、あらゆる熱意を傾けて、このために熱心に努力します。信仰に徳をと、徳が高いというのは難しい言葉ですけども、平たく言えば信仰を実践するようにしなさいと。心に刻むだけじゃなくて行いに表してそれを加えていくんです。そして実際行ってみるとまだまだ 知ってないことがわかるので、また学びます。そしてさらに学ぶと、これまで好き勝手にやってしまってた、わがままだったなっていうことに気づくと、自分を制することを学びます。制するためには忍耐が必要ですけども、忍耐というのは諦めないこと、希望を持ち続けることです。困難に向かうために大切です。そして改めて経験、これ自分で頑張っても無理だとよく分かったら、神様に頼ることです。信頼することです。そして兄弟愛をと、神様が与えてくださった主にある家族に、その一人一人が、励まし合って助け合って、自分一人じゃなくて共に目指す中で、バランスを崩したり、また弱くなったりということから守られます。そして愛を加えなさいとあるのは、このイエス様を信じて一つの教会に結びつけられた方たちだけでなく、キリストの愛は全ての人に向かってますね。教会や自分の家族だけじゃなくて、見知らぬ方、また隣近所に住んでらっしゃる方、遠くにおられる方も神様の恵みを受けられるように心にかけて支援する、明かしする、時が備えれば明かしする、伝道する、まあそのようにして全ての人の益のために主と共に働くのです。これらを一歩一歩積み重ねていく中で完成していきます。病気からのリハビリと同じで、私たちが健康になり強くなるためには、じっとしているだけでは完成しませんね。共に励む中で完成していくのです。かつての状態、それは罪の中にありました。神と敵対していました。でもキリストの恵みによって神様のもとに帰り、許され、そして共に歩めるようにされました。これが救いの始まりです。そしてその後は完成していくんです。あらゆる熱心を傾けてです。これがキリストを信じる信仰です。この三つのこと、どこから救われたか、どのように救われたのか、そしてどのように完成していくのか、そのことをしっかりと覚えていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかキリストの救いについて、私たちがこの今お話しした3つのことをしっかり覚えることができますように導いてください。御言葉が語られましたので短くお招きいたします。この信仰についてどうしたらよいのか、いろんな答えがあると思います。今日改めて、私はイエス・キリストを救い主と信じますという方はおられますか。では、信じたので公に告白しますという方、バプテスマを受けますという方、この教会に加わって使徒教会に使いたいという方、私はさらに奉仕したいという方、 私はこの教会に加わって共に励ますという方おられますか。その他悔い改めますという方いらっしゃいますか。ね、あれ、下ろしてください。天の父様、私もです。この救いの尊さ、そして完成を目指すことの大切さをどうか私たちが一人一人覚えるものとしてください。お一人お一人の決心の上に祝福がありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。